エゴと機械、資本主義が聖なるものを自己に置き換えた方法。人類は、かつて、広大で神秘的なもの、宇宙、地球、神聖なもの、生命の永遠のリズムの一部として、自身を理解していました。すべての文化には、同じことを言う、独自の方法がありました。意味は所有することではなく、参加することにあり、蓄積することではなく、つながりにあります。しかし、過去数世紀、特に資本主義と産業近代の台頭とともに、その羅針盤は逆転しました。かつて聖なるものが人間の生活を導いていた場所に、自己が王座につきました。エゴを超えるという古の探求、超越への探求は、エゴの満足を追い求める、終わりのない追求にとって変わられました。神話の死が残した真空の中で、消費主義が新たな宗教となり、市場はその神殿となりました。人類は内なる解放を物質的豊かさと交換し、そうすることで奇妙にも空虚な自分を見つけました。先住及び古代の信仰、縁の中で生きる。現代経済の台頭よりずっと前、先住及び古代の社会は、自己と世界の境界を溶かす宇宙論に従って生きていました。これらの文化では、人生は所有物ではなく、土地、動物、目に見えないものとの相互的な絆の織物である関係でした。生命の網。多くのアメリカ先住民族の間では、世界は相互につながれた網、大いなる縁や聖なる輪として理解され、そこで人間は動物、植物、川、星と親族でした。ラコタのフレーズ Meet Kuie を言わず愛、すべての私の親族は、生態学がそれを反響させる何世紀も前に、相互存在の形而上学を表現しています。この世界観では、自己は孤立した意識ではなく、生きたネットワークの結び目です。個人のアイデンティティは、関係的であり、コミュニティ、祖先、そして風景そのものによって形作られます。全体への敬意なく行動することは、自己を傷つけることです。したがって、精神的な成熟とは、分離の幻想を溶かし、人間を超えた世界の中で謙虚に生きることでした。儀式、供物、季節ごとの儀式は単なる迷信ではなく、バランスの行為、人生が円環で流れ、与えることが受け取ることを支えるという認識でした。漁師は、鹿の精霊に感謝し、農夫は雨に祈り、語り部は祖先を呼び出しました。すべての生命は、聖なる交換に参加していました。古代文明と、聖なる宇宙。古代エジプト、インド、ギリシャ、メゾアメリカでは、同様のテーマが現れます。宇宙は、不活性な物質ではなく、魂を持つもの、神聖な知性によって活気づけられたものでした。エジプトのマアット、真実、バランス、宇宙の秩序やギリシャのコスモスは、すべての存在が、その位置を持つ、調和の取れた全体を指します。人類の役割は自然を支配することではなく、その調和を反映することでした。神殿は宇宙の象徴的な複製として建てられ、司祭団は世界の間の仲介者として機能しました。人類がその宇宙的役割を忘れたとき、エゴと貪欲がマアットを乱したとき、無秩序が続きました。飢饉、戦争、道徳的衰退。道教、存在の流れ。古代中国では、道教がこれらの直感を哲学的に洗練させました。タオテチンは、道、タオが、すべての存在の源でありリズムであると教えています。賢者は、ウエー、努力のない行動、を通じて、エゴを溶かし、人生が彼らを通じて生きることを許します。最高の善は、水のようだと老子は書いています。それは、すべてのものに利益をもたらし、競わない。道に逆らって生きること、努力し、強制し、支配することは苦しみを意味します。道に戻ることは、丘を流れ下る、水のようになること、形作られながらも壊れないことです。ここでも、エゴの妖怪は消滅ではなく、調和、個人的な流れが、宇宙の川と不可分であるという再発見です。共有の知恵。これらの多様な伝統、先住、エジプト、道教、を通じて、同じ洞察が輝きます。意味、理性、生存は、我々が、全体に属していることを思い出すことに依存しています。自己は、 はるかに大きなものの暫定的な表現であり、偉大な火の中の火花です。これを忘れることは、現在、分離への転落です。それを思い出すことは、救いであり、言葉が信仰を意味する、ずっと前からです。現代の宗教、分離した自己の死。人類の哲学が進化し、正式な宗教が起こると、同じ神秘的な意図が新たな言語や、神話的形式で、表現されながらも現れ続けました。仏教、無我の静寂。仏教では、アナッタ、無我の教えは、持続的で独立した、我という幻想を解体します。私たちが自己と考えるものは、感覚、知覚、思考、意識の流れです。この幻想が解けると解放が生じます。執着の終わりは涅槃であり、欲望、嫌悪、無知のエゴの炎の消滅です。仏教の修行者は、自己の境界を緩めるために、マインドフルネスと慈悲を鍛えます。私たちの思考や感情が一時的であると見ると、もはや、それらと、同一視しません。残るのは意識そのもの、輝く、中心のない、自由なものです。ブッダは、私たちに、より良い自己になる方法を教えませんでした。彼は、私たちに、自己からの自由を教えました。ヒンドゥー教、内なる無限。ヒンドゥー哲学、特に、アドバイタ・ベーダンタでは、エゴは無知、アビッドジャのベールです。その下には、オットマン、真の自己があり、それは、個人的ではなく、ブラーマン、存在の無限の基盤、と同一です。有名なウパニシャッドのフレーズタットトバムアシ、何時は、それなり、は、このエッセンスが、宇宙のエッセンスと同じであると宣言します。解放、目者への道は、個性の完全化ではなく、その超越です。波が自分が水であると気づくとき、存在の海が現れます。エゴは無に溶けるのではなく、無限に溶けます。イスラムとスーフィズム、愛する者への消滅。イスラムでは、究極の真理はタウヒード、神の一体性におけるすべての存在の統一、です。イスラムの神秘主義者、スーフィーは、この教義を生きた体験に変えました。記憶、ディッカーと愛を通じて、探求者のエゴは愛する者の輝きに溶け、ただ神のみが残ります。飛行するスーフィーの物語はこの真理を体現しています。深い献身を通じてダルビッシュは飛ぶことを学びます。しかし、舞い上がる中、彼の心に一つの考えがよぎります。私が飛べると聞いたとき、家族は何と思うだろう。彼は即座に地に落ちます。彼の死は言います。お前はよく飛んでいたが、振り返った。自己意識が戻る瞬間、音調は消えます。スーフィズムでは、これをファナ、神への自己の消滅、と呼びます。しかし、この消滅にはバカ、神における存続、が続きます。エゴは死に、残るのは純粋な存在です。ユダヤ教、自己の無効化。カバラ的ユダヤ教では、神秘主義者は、ビトゥル・ヘクタール、イエッシュ、エゴの、何か、の無効化、を求め、エイン・ソフ、無限に遭遇します。セデック、または、義人は、完全に自己を空にし、神聖な光が障害なく彼らを通って流れる、ものです。この神秘的な言語では、謙虚さは、控えめさではなく、存在論的真理です。真に、あるのは神のみです。エゴが溶けるほど、神聖なものは、世界でより見えるようになります。キリスト教、空虚と内在。キリスト教の神秘主義は、カノシス、自己の空虚、という概念で、独自のバージョンを提供します。聖パウロは書きました、我生きる、されど我にあらず、キリストがに生きる。マイスター・エックハルトにとって、魂は、自己を空にしなければならないので、神がその中に生まれることができます。瞑想的なキリスト教、砂漠の塔たち、知られざる雲、カーメル派の神秘主義者の系譜、では、祈りは物を求めることではなく、エゴが静まり、神聖な存在が、すべてとなる静寂に入ることです。ウィッカと、ペーガニズム、聖なる縁の再獲得。現代のウィッカと現代のペーガニズムは、しばしば、新しい宗教として却下されますが、神聖さが世界の中にあり、その上や彼方にないという古代の記憶を保持しています。女神の指令、 ウィッカの中心的なテキストの一つで、女神は宣言します。すべての愛と喜びの行為は、私の儀式です。ここでは、神聖さは、世界から逃げることではなく、それを完全に敬意を持って受け入れることによって、見つけられます。エゴは、エクスタシーと具現化を通じて解け、禁欲主義を通じてではありません。儀式の縁は存在の全体を表します。ヒエラルキーなし、分離なし。最高女祭司が、レディや、ロードを呼び出すとき、それは外的な神が降臨するのではなく、すべての参加者の中に、そしてその間に神聖が目覚めることです。季節の祭り、年の車輪、は、死と再生、暗闇と光が一つの連続した脈動であることを、教えます。実践者は、自分を、自然の主人ではなく、その表現として見ることを学びます。エクスタティックなダンスで、トランスで、地球と空との交わりで、自己の境界は薄くなり、こう感じます。私は呼吸する森です。私は水に映る月です。ウィッカの超越への道は、従って、垂直ではなく、内在的です。エゴは天へと溶けるのではなく、地球の生きた網へと外に溶けます。心理学、マズローと超越の科学。20世紀に、心理学は神秘主義者が常に知っていたことを、再発見し始めました。アブラハム・マズローの欲求階層は、人間の動機を説明するために象徴的になりました。基本的な生存から愛と尊敬まで、自己実現で頂点に達します。しかし、晩年に、マズローはモデルを改定しました。自己実現を超えて、彼は別の段階を認識しました。自己超越。ここでは、自己の境界が解けます。人は、奉仕、創造性、自然、または神秘的合一など、より大きなものに参加します。現代の神経科学はこれを反響します。人々が深い瞑想、エクスタティックな祈り、または、フロー状態に入ると、デフォルトモードネットワーク、私たちの自己感覚を維持する脳の部分、が静まります。主観的な相関は、エゴの妖怪であり、平和、慈悲、統一が伴います。マズロー、ブッダ、スーフィーが、それぞれの言語で観察したのは、人間の最高の可能性は、自己の完全化ではなく、その超越にあるということです。資本主義、エゴの偶像崇拝。それでも、現代世界を支配する文明は、反対の前提に基づいています。自己は解けるべきではなく、無限に拡大されるべきです。資本主義は、その心理的本質において、エゴの上に依存しています。それは、精神的な憧れを、消費可能な欲望に変えることで反映します。私たちに、うちの空虚が、所有物、力、地位、刺激で満たせると確信させることで。広告は製品を売るのではなく、欲望を製造します。それは、私たちに言います。あなたは、不完全だ。しかし、これがあなたを完全にする。それは物を通じて、救いを売ります。パラドックスは、悲劇的です。古代の知恵が超越を通じて、癒そうとしたエゴの不満は、経済のエンジンになりました。空虚はもはや精神的な問題ではなく、ビジネスモデルです。したがって、かつて苦しみの根源とみなされていたもの、欲望、執着、誇りは、美徳として、再ブランド化されました。野心、生産性、達成。合一や静寂を求めることは、この世界観では、非生産的、危険でさえあり、欲望の機会を脅かすからです。資本主義のマントラは、静かにして知れではなく、より大きく、よりよく、より早く、より多く、です。それでも、自己を養えば養うほど、それはより飢えます。ショッピングモールやデジタルフィードは、この落ち着かない神、エゴの偶像の聖堂であり、終わりなく消費し、真に満足するものを何も生み出しません。結論、聖なるものの帰還。現代の危機は、経済的、または、生態的なものだけでなく、精神的です。エゴを中心に組織された文明は自らを維持、できません。なぜなら、エゴは限界を知らないからです。それは地球を、互いを、そして最終的には、自身を貪り食います。しかし、私たちの周りには、目覚めの兆しがあります。瞑想、コミュニティ、生態学的意識、 新しい連帯の形に目を向ける人々。科学も、また、賢者がずっと前に宣言したことを認め始めています。心、惑星、魂の健康は切り離せないということです。エゴを溶かすことは自己を失うことではなく、家に帰ること、決して失われなかった、ただ忘れられていた合一を再発見することです。次の革命は、武器やアルゴリズムで戦われるのではなく、意識で戦われます。人類が、私たちは、世界の主人ではなく、その瞬間であることを思い出すとき、聖なるものは再び目覚めます。神殿や教義ではなく、意識、慈悲、単純さのすべての行為において。参考文献と、さらなる読書。古代及び、先住の思想。ブラックエルク、ブラックエルクスピークス、ジョン・G・ナイハート、1932。バイン・デロリア・ジュニア、ゴッド・イズ・レッド、エイ・ネイティブ・ビュー・オブ・レリジョン、1973。老子、タオテ、チン、翻訳、D.C. ラウ、ペンギンクラシックス、1963。フリッチョフ・カプラ、ザ・タオ・オブ・フィジクス、1975。神秘主義と世界の宗教。アルダス、ハクスリー、ザ・ペレニアル・フィロソフィー、1945。鈴木大拙、エッセイズ・イン・ゼン・ブッディズム、1927。スワミ・ビベカナンダ、ジャナナ・ヨガ、1899。アンネマリー・シンメル、ミスティカル・ディメンションズ・オブ・イスラーム、1975。ゲルショム・ショーレム、メジャート・レンズ・イン・ジュイッシュ・ミスティシズム、1941。マイスター・エックハルト、セレクテッド・ライティングス、ペンギン・クラシックス、1994。ウィッカと神異教。ドリーン・バリエンテ、ザ・チャージ・オブ・ザ・ゴッデス、1957。スター・ホーク、ザ・スパイラル・ダンス、1979。ロナルド・ハットン、ザ・トライアンフ・オブ・ザ・ムーン、エイ・ヒストリー・オブ・モダン・ペーガン・ウィッチ・クラフト、1999。心理学と自己。アブラハム・マズロー、ザ・ファーザー・リーチズ・オブ・ヒューマン・ネイチャー、1971。ミハイ・チクセント・ミハイ、フロー、ザ・サイコロジー・オブ・オプティマル・エクスペリエンス、1990。ウィリアム・ジェームズ、ザ・バラエティーズ・オブ・レリジェス・エクスペリエンス、1902。スタニスラフ・グロフ、サイコロジー・オブ・ザ・フューチャー、2000。文化と、資本主義。エーリッヒ・フロム、ツー・ハブ・オア・ツー・ビー、1976。クリストファー・ラッシュ、ザ・カルチャー・オブ・ナルシシスム、1979。ナオミ・クライン、ノーロゴ、1999。チャールズ・アイゼンスタイン、ザ・モア・ビューティフル・ワールド・アワー・ハーツ・ノー・イズ・ポッシブル、2013。